ジオのお聞きの皆さん、こんにちは。突撃アコーラジオ UFO が行くのコーナーです。今日はアコー市立海洋科学館の方にお邪魔しています。そして
アコーラジオのおさきちです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は2人でこのアコー市立海洋科学館を一生懸命レポートしたいと思います。
まずはアコー市立海洋科学館の館長さんにお話をお伺いしたいと思います。
こちらの建物の概要といいますか、歴史などを少しお伺いしたいと思います。
兵庫県立公園の中にあります赤穂市立の海洋科学館、建物でございまして、建ててから31年になります。主に赤穂の、風土気候、それから、潮のギャラリーというのを展示しておりまして、4年前からちょっとリニューアルをしております。 Q&A ですとか水族館ですとか、いろんな施設を5年間かけてリニューアルをして、来年最終年度になります。主に塩ですが、塩といいますと、同じ文化と緑財団が指定管理を受けております歴史博物館、あそこが塩の館ということで、こちらはどちらかといいますとその一部ですね、世界の岩塩とかそういったものを展示しておりますので、ぜひご覧いただきたいと思います。
はい、今日は休日でございまして、たくさんのお客様がいらっしゃってたんですけれども。
そうですね、年間通じて3万5000人ぐらいで、一番多いのはゴールデンウィークから夏休み。
それともう一つ見どころなんですが、博物館とともに体験できる施設があるということなんですが、お伺いしたいと思います。
は
い、
こちらは科学館に入館していただきますと無料で、塩作りの体験ができます。子どもさんだけではできませんので、大人の方が付き添っていただいて、約30分ほどの時間を頂戴しまして、塩作りの体験をしていただくと。で、入館していただいたら、ここで作った塩とその体験してできた塩両方を持って帰っていただくというシステムになっております。
あとですね、なんかその体験だとか、またリアルな塩作りをしていただけるということで、この度なんとメディアにたくさん登場してますよね。その辺をお伺いしたいと思います。
はい、おかげさまで、NHK の連続テレビ小説、満腹のロケ地になりました。これはチキンラーメンの創始者であります安藤桃子さん、この方が、上郡に疎開しておりまして、いろいろ発明、工夫した、結果塩を作ろうということで赤穂へ実際に来られたようで、そういう観点から赤穂をロケ地として選んでいただきました。おかげでたくさん皆さんお越しいただいて、ロケ風景の写真と満足して帰っていただいております。
はい、実は私その番組をですねリアルタイムで見てまして、どうでしたか、ドラマの撮影に立ち会った皆様の感想は。
そうですね、うちの塩の国の職員もエキストラで出ましたし、赤穂フィルムコミッションの方のご紹介もありまして、いろいろ、塩田作業でありますとか、その周りの昔の塩田を作業している風景と、そういったものもロケで撮っていただいて、テレビを見たという方がたくさん来られてますので、全国区のテレビは影響力が大きいなという感じました。満腹以外にも NHK の朝一という8時半からの情報番組ですけども、それにもこの前11月17日ですか、ロケがありまして、これは東京オリンピックの聖火ランナーが赤穂におられるということで、その方を、俳優さんが訪ねてくるという設定で、実際にその方聖火ランナーで走られたそうですが、でその方が昔は、この辺一帯塩田だったという思い出があるので、ここで撮影したという経緯で、来られました。そういったいろいろテレビ番組も取り上げていただいてありがたいことでございます。
はい、赤穂市立海洋科学館館長笹岡進さんにお話をお伺いしました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは はですね、赤穂市立海洋科学館影山徹さんに塩の歴史などをお伺いしたいと思います。
なぜ昔からですね、人間は一生懸命こう塩を作ってきたかということなんですが、人間にはどうしても必要なものが3つあります。それは空気と水と塩です。ですからどういうふうにしてその塩を作ろうかということで、大昔の人も苦労してしてきたわけです。はい。そして日本にはですね、日本はずっと海水から塩を作ってきたんですが、なぜ海水から塩を作ってきたかというと、外国のように岩塩という天然の資源が日本にはありません。日本は一年通してたくさんの雨が降るので、天日で塩を作ることができないんで、一度海水を濃くしてから、そしてその濃い塩水である寒水を煮詰めて塩にする工夫をいろいろしてきたわけです。大昔から海の藻を使って塩作りをしてた時代、まあ、塩焼きという言葉がありますが、その時代から次には砂を使って塩を作る時代、そして昭和に入って竹を使って竹の小枝を使って塩濃い塩水を作る時代、そして現在のようにイオン交換膜という樹脂の膜を使って高度な技術で淡水を濃い塩水を作る時代と移ってきたわけです。そしてまずはですね、砂を使って淡水を作るのは今から千数百年前の奈良時代ぐらいから始まったと言われています。砂を使って濃い塩水を作る作り方ですが、一番最初は揚げ浜式というやり方が始まりました。これはですね、海面より海の面よりも少し高いところに塩田の面を作って、そこに 1,2 センチうっすらと砂を撒きます。そして塩田まで海水を人の力で運んでいって、塩田に海水を撒きます。そして太陽熱と風で水分を蒸発させると、塩分がうっすらと砂に付着します。その砂を淡水の溶出装置である縫いというところに集めて、その上から海水をかけて洗い流してやると濃い塩水を作ることができたんです。そして今度、今から400年ぐらい前の入り浜式というやり方に切り替わった時には、揚げ浜とどう違うかというと、今度は海の満潮干潮を利用して、満潮の時に塩田に海水を引き込むようにしたやり方なんです。ただ入り浜式にした時には広大な塩田にしたものですから、満潮時と干潮時の間に塩田面を作るのには大工事でした。それを赤穂の浅野藩は実行して、赤穂では大規模な塩田ができ、日本では赤穂の塩が有名になっていった始まりと言われています。そして今度は その入り浜式塩田も昭和の時代に入って終わりを告げ、昭和20年代からは流下式というやり方に変わりました。その流下式というのは、竹の小枝を使ってポンプで汲み上げた海水を竹の小枝の上から流していくことによって、水滴がポタポタと落ちていくときに太陽熱と風の力で少しずつ水分が蒸発していって濃い塩水にしていったわけです。ちょうど家で洗濯物がね、乾くのと同じようなことを利用しています。もう砂を使っている時代に比べると全然楽になって、たくさんの塩ができたんですけど、この流下式塩田、昭和46年には完全になくなって、次のイオン交換膜法に切り替わっていったわけです。残念ながらこの流下式塩田というのは約20年間ほどしか使われませんでした。そして現在のイオン交換膜濃縮線合法という塩作りは始まって約50年になるんですが、塩田時代と違って、雨の日も風の日もどんな天候の時でもずっと連続して動かして、しかも手がかからない安全な塩作りに切り替わっていったわけです。
実はですね、この3パターンの塩田紙を私たちは先ほど見せていただいたんですけれども、
復元された施設見せていただいたんですけれども、揚げ浜式はね、すごくこじんまりとしていたんですけれども、入り浜になるとすごく大きくって、倍お塩ができたんだなと思います。ここにね、復元されてるのは本当に一部でしょうけれども、お伺いしてると西浜、東浜とたくさん広大な土地を切り開いたということなんですけれども、何ヘクタールぐらいできてたんでしょうか。
赤穂の中心を流れている千種川を挟んで西側の西浜塩田は250ヘクタールぐらい、 東側の東山塩田は150ヘクタールぐらい、まあ、両方合わせて約400ヘクタールぐらいあったと言われています。
それではですね、皆さんにぜひこういうとこ見ていただきたいというところがあればお伺いしたいんですけれども。
そうですね、見どころですか。人間にとっては塩というものは欠かせないものです。大昔からの人たちがどんなふうな苦労をして塩を作ってきたのか、ね、今はこういうふうな昔のような塩作りをしているところというのは、まあ、観光用にしかないですが、我々人間にとってですね、塩の大切さをもう一度この設備を見て感じ取っていただいたらいいかなというふうに思っています。
教科書とかで見る塩田作業風景っていうので、ただ私はそこでねお塩を作ってるんだと思ってたら、じゃなくて濃い海水にして、その後なんと釜炊きしてお塩に仕上げていくということで、この釜炊きの実演も月に2回日曜日に行われているということで、こちらもねすごく暑いですよね。
そうです、もうこの釜炊きはですね、塩田時代は釜の火を消すことなく24時間連続でしていたと聞いています。もう1日に20回ぐらいの釜をずっと炊いて、1日に1つの釜屋で1トン近くの塩を作ってたようです。本当に汗水流しながら大変な作業だったと思います。
まあ、中世の時代、そして江戸時代、昭和の時代と3つの塩作りの時代を一堂に見るという施設はもう本当にここだけだろうと思うんです。ですから一度皆様ですね来ていただいて、この同じ土地で時代の違うお塩の作り方を見比べていただきたいと思います。海洋科学館塩の国スタッフ影山徹さんにお話をお伺いいたしました。どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。ぜひ海洋科学館の方にお越しください。
塩作り体験の様子を録音しています。
はい、そしたらまず最初です。ドラムの中に少しお水が入ってます。味見をまずしてみてください。
辛い塩水が入っています。
そうですね、海の水より濃いかなっていうぐらいですね。
ね、今舐めていただいたドラムの中の水、非常にしょっぱかったと思いますよ。これはね、海水に溶けてる塩の約6倍ぐらいの塩が溶けてる濃い塩水です。淡水って言います。はい、そしたら鍋の淡水沸騰始めました。塩作りしましょう。竹べらをグー握りじゃなしに鉛筆握るのように軽く握って、ゆっくりゆっくり鍋の中の淡水を交代で混ぜてください。で、今まで始めていただいたね、鍋の中の淡水、さっき見ていただいた有価式市場化塩田で作った淡水です。原料の海水すぐ横の海から汲み上げてますよ。あと今ね、鍋の中にはねまだ結構たくさん淡水があります。ところがね、どんどんどんどん鍋の中の淡水減ってきて、ほとんどなくなりかけたらどうなるか。塩がブリブリブリ飛び始めます。そんな時は竹べらを2つ持ちます。一生懸命混ぜます。そしたら塩が飛び跳ねません。 もうちょっとしたらこれがもう白くなってきますからね。
ちょっとクリーム色ですね。
わ、なんかすごい泡がいっぱいになってきた。それがだんだん白くなってきました。
ロンベハウダがザラザラしてきましたよ。体験させていただいてるのは11月の終わりぐらいなんですけれども、これ夏だと超暑いですね。
私一回真夏に行ったことがあるんですが、暑くて大変でした、そう思うとね、やはり江戸時代の人たちは暑い中を毎日毎日交代交代でお塩を作ってね、火を燃やしていたんだなと思うと、先人の苦労が忍ばれますね。
あ、なんかなってきた。すごい泡が塊になってきました。
お鍋のアクのような感じです
ね。透明だった水がもう全然なくって、全部もう白というか、ね、オフホワイトな感じで、
すごいです。あ、ブチブチしてきた。
大丈夫ですか。大丈夫ですか。ちょっとUFOさんの方に飛んじゃってますけども、はい、本当だ、飛んでくる
飛んでくる
飛んでくる。ぜひ小さいお子さんはね、指導員の方の言うことを守って立って混ぜてくださいって言ってました。
私のがつい
てもった
いないような
気がして塩
違います
から。
あ、塩違うんですね、は
い、これ石膏なんですよ。海水見つめていったらもう最初に石膏が出てる。
初めて知りました。お塩だと思ってた。鍋肌のお
塩だと思っていたのが石膏です。
これは知らなかった。もったいないと思ったけど取れないはずだ。
しっかり巻いてください。まずでみじんで塊小さくなりますか。
じゃあもっと水分を飛ばしていきたいと思います。あ、ラムネみたいです。ちょっと湿ったラムネみたいな感じ。水分残ってるんですけど、もう火は切っちゃってますけど、あとこの土鍋の余熱で混ぜてたらすごいなんかサラサラ感が出てきましたね。コロコロだったのが、
さあいよいよクライマックスです。
はい、そうです。
あ、鍋肌からスプーンのようなものでガシガシ取ってもらっています。
鍋が最後まで熱くて絶対鍋は簡単に手で持たないように。
あ、すごいです。だんだんだんだんキメが細かくなってきました。今の状態は塩というよりは少しだけ湿り気のある片栗粉に近いような感じです。これから湿気を飛ばしていくということなんですが、火は完全に消していて、しかも鍋自体も火から下ろされています。テーブルの上で今一生懸命かき混ぜています。なんだかすごいサラサラというか、なんかふわふわしてる感じがしますけど、粉砂糖みたいな感じ。すごいサラサラになってきた。
ね、火かけてたら焦げちゃいますよね。でもね、
本当だ。
白い綺麗なお塩作ろうと思ったら火加減も大事なんでしょうね。
なんか食卓で見てる塩とはちょっと違うような感じがします、ね。
混ぜてるからだと思うんですけど、粒子が細かいですよ。
あ、そうなんですかね。すごいサラサラになりましたね。あら、綺麗。
本当になんかお化粧品のお粉みたいな。
あ、本当ですね。
土
鍋の中で今すごい粉たちがくるくる回ってます。ということで、いよいよお塩が出来上がりました。今から袋に入れて持って帰りたいと思います。すごいあったかい。
ひたてほやほやなんでね。ね
すごいあったかい。
ゆうこさんよかったらちょっと舐めてみてください。
あ、そうです。ちょっと舐めてみましょうか。はい、あ、当たり前ですがしょっぱいです。
でもね、本当にあの粒が細かいんで、すぐ溶けますね。
出来たての塩触られて、あ、熱い、あったかい、気持ちがいいと思われた方もね、笑えるかと思いますけど、日本の塩作りというのは最後必ず熱を加えて塩の結晶を作ります。ですから出来たての塩というのは必ずあったかいんです。はい、そしてここではね、みんな一生懸命頑張って鍋を混ぜて塩を作ってくれました。そのため粒の小さな塩になります。十分これで家で食べれる塩なので、家ではおむすび作ったり味わってみてください。海洋科学館で申し込みの時にね、あのもらっていただいたかと思いますけど、青い袋に入った塩、その塩はね、そこにあの煙突が立っている建物の釜屋というのがありまして、その中にね、このような平釜があります。3メートル高くらいのね、その平釜で月に2回だけなんですけど、同じ淡水をゆっくり煮詰めて作った塩です。粒がサラサラとした俗に言うアラ塩というような塩になっています。今作っていただいた塩と青い袋に入った塩、大きな違いが一つあります。今作った塩は淡水を全部煮詰めてしまいました。青い袋に入った塩は80から 90% 程度煮詰めて、10% 余りの液状を残して、液と塩と分けて作った塩です。10% 余りの液というのは苦味です。塩は苦味を上手に分けて焼くと美味しくなります。青い袋に入った塩はね、家庭では調理用に使ったり、ということでですね、塩を上手に使っていただくと料理も美味しくなりますので、いろいろやってみてください。そしたらここで塩作り体験を終わらせていただきます。どうもお疲れ様でした。
お邪魔いたしました。いかがでしたでしょうか、おさきちさんは。
はいね、赤穂といえば塩というのは有名なんですけれども、本当に塩の歴史また塩作り体験もできて、本当に貴重なお時間いただくことができました。
そうですね、 UFO はですね、なんか最近あのドラマに登場したりだとか、あのバラエティなんかに出たりしまして、塩の国久しぶりに行ってみたいなと思ったんですけれどもね、なんとそれだけでなく、いろんな塩の歴史が分かり、そしてまたそれをね、時代を経て一堂に見れるといったところがね、大変感動いたしました。さあ皆様もぜひ、これからまた冬休みに入りますと、赤穂市立海洋科学館の方に足を運んでいただいて、塩作り体験、歴史体験をしていただきたいと思います。さあそれではお問い合わせをお願いいたします。
兵庫県立赤穂海浜公園内にあります赤穂市立海洋科学館塩の国、入館料は大人高校生以上が200円、小中学生は100円となっております。団体割引もございますので、こちらの方はまたお問い合わせください。開館時間は午前9時から午後4時30分、入館は午後4時までとなっています。休館日は毎週火曜日、祝祭日は翌日、そして年末年始は12月28日から1月4日が休館となっています。
はい、ありがとうございました。この番組はアコーラジオのゆうほと
おさきちがお届けいたしました。
それではまた皆様、次回の番組でお会いいたしましょう。
さようなら。